ですね、小林的に最近見た映画関連のニュースや、やっぱりね、あの、記載、ジョージ・エロメロ音体の、あのね、方に、打ちひしがれました。みんなそうでしょ？うん、なんかやっぱりね、あの、この方のゾンビが一番ゾンビだっていう、ね、気持ち？この方がゾンビというものが、ゾンビ、みたいな、ね、あの、世の中はこう、我々から素晴らしい人ばかりを奪っていくように思います。しかしながら、やはり同じ時代を生きて、彼の打ち出したものをタイムラグなしに享受できた時間が確かにあったことを幸せに思いながら、ねえ、早く蘇ってゾンビまた取ってくんねえかなーって願うばかりの小林です。ご冥福をお祈りするというよりも早く蘇ってきてー！はい、いや、全然映画と関係ない話していいですか？この間ですね、あの、一人暮らしの小林には大量に、空も本当に大量の玉ねぎをいただいてしまいましてですね、あの、ちょっと不眠がちになって夜中に目覚めるようになってしまったもんだから、もうその妙な夜中から朝みたいな時間に、ね、マスクつけて、水中メガネをつけてひたすら玉ねぎを切って、炒めてスープにしました。あ、これがね、玉ねぎ切るとき、まあ、ね、その水中メガネをしなきゃいけないとかを除けば本当に簡単で美味しくて楽しくてできましてですね。しかも知ってます？玉ねぎってすごい便秘にめっちゃ効くんですって。お鍋一杯分作ってですね、ガツガツ食べてたらですね、別に私便秘じゃないんですけど、すごいお腹が動いて、あ、これはすごいなって、友達が便秘してたらオニオンスープを作ってあげようって思いました。スープはね、素材をたくさん摂取できますしですね、体も冷えないし簡単で美味しいし素敵料理なのでですね、便秘してるよっていう皆さんはぜひオニオンスープを作ってください。はい、番組説明です。どうでもいい話だね。はい、みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者小林彩乃が、映画への愛とそして虚勢と土下座の精神にお届けしていく番組ですよ。噛んだ。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は計らずもティムカリー様月間になったよというわけで、ゴゴッと紹介しちゃう、レッドオクトーバーを終え、後半は、本当はね、イットを紹介しようと思ったんだけど、やっぱりロメロ音帯にね、今回は浸りたいので、ゾンビをご紹介します。楽しくチミドロを語ろう。では、今回も元気に行ってみよう。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
私だ、はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、レッドオクトーバーを終えは1990年アメリカ製作の映画になってます。原作はトム・クランシーの1984年に発売された同名の小説から、ジャック・ライアンシリーズの小説第1弾、もちろん映画化も1作目です。その後映画化された作品はパトリオットゲーム、今そこにある危機、トータル・フィアーズ、エージェント・ライアンです。役者はアレック・ボールドウィン、ハリソン・フォード、ベン・アフレック、クリス・パインと動いてきましたが、みんなはどのライアンが好きかしら？ジャック・ライアンは小説が人気シリーズで、大統領になったりするところまであるので、そりゃもうジャック・ライアンの名前調べるとかっこいい年表がブーブーブーって出てくるので見てみてくださいな。キャラクターとはいえかっこよすぎて惚れちゃうんだからもう、監督はジョン・マクティアナン監督です。プレデターとかダイ・ハードとかザ・サンド、ラストアクションヒーローなどなど、小林的にもありがとうございますな作品をたくさん撮っている監督さんです。ありがとう。そしてありがとう。そして主演はジャック・ライアンにアレック・ボールドウィン。この番組ではですね、ミポやらロック・オブ・エイジスやら恋するベーカリーなどを紹介しましたね。何よりもジャック・ライアンやった人がミポで CIA、 そしてこっそり IMF の長官になって、さらに分析官ブラントの上司っていうのがまたもうねーって、ツイッターをさっき開いたらミポ新作撮影中のマッカリー監督がボール ールドウィンを上げてるというわけで、長官続投です。ありがとうございます。やったー。それから、対ロシア側、レッドオクトーバー側の人たちですね。艦長のラミレスさんに、ショーン・コネリー様。この間もロビンとマリアンご紹介しましたね。やっぱり007かしら。私は、とっかかりはインディ・ジョーンズ3ですね。ヘンリー・ジョーンズ役でした。消耗品のガンナーにハマるまで、うちにあるフィギュアはヘンリーだけでした。それくらい好きです。本当に好きです。それから、この役すっごい好きなんだけど、副艦長にサムニール様、ジュラシックパークとかオーメン3の大人ダミアンとか、もう好きな役たくさんあるんだけど、もうほんといつもかっこいいです。そしてグイニーティムカリー様、大好き。はい、もう何回も言いますよ。大好きです。はい、というわけで、お話。ソ連最新、最新鋭原子力潜水艦レッドオクトーバーの艦長ラミレスは、ひそやかな決意を胸に艦の前進を命令します。その頃、CIA のアナリストジャック・ライアンは、英国情報局から入手したレッドオクトーバーの写真を片手に、その謎の解明に奔走していました。レッドオクトーバーの不審な行動が次々と米、アメリカに報告される中、ライアンは、ラミレスが、亡命するつもりなのかもしれない、と、直感するのでありましたというようなお話です。本当にかいつまんでね。これね、私取り上げてなかったんですね。すごい昔から好きなんで、ジャック・ライアンの話も前にちょっとしていたのにね、話したんじゃないかと思って、私探しちゃったよね、過去放送ね。そろそろ取り上げた作品を整理しろよっていう話なんですけど最初からやっとけよって話ですね。ほんとすいません。はい、最初に見たのは多分おそらく小学校低学年でした。これを見たのが、多分ね、ショーン・コネリー様にハマった時に親が見せてくれたものなので、多分で、サムニール様を認識していたかはちょっと前後覚えてないな。ジュラシックパークはいつでしたっけね。ただ当時もこの作品でサムニール様が演じたキャラクターが素晴らしく素敵だってことは感じてました。で、ティム・カリー様はロッキーホラーは中学の時に見せてもらってハマったので、まだまだ知らない時でしたね。まあすごい若い時なので、で、原作好きな方はやっぱり厚みのある原作がいいよって意見はそれもたくさんあるんですけど、それは当たり前のことだと思うんですね。しかしながら、潜水艦乗りのストイックさとか、海の中閉ざされた潜水艦の中で淡々と行われる頭脳戦とか、派手でバンバン銃をねぶっ放したりする、こう、うるささのない、逆に本当に恐ろしく静かな、ある意味これがリアルなのかなっていう感じ、静かに静かに引き込まれていく作品です。なんかね、碁とか将棋とかチェスとか、そういうものを見せられてるみたいな映画かな。で、またそのね、レッドオクトーバーの人たちがアメリカに亡命をしたくてっていうお話なんだけれども、サムニール様のね、副長がね、淡々と語る亡命後の夢がもうほんとすごくすごく切ないんです。モンタナに家を買ってね、幸せに暮らしたいんですって、休暇はねどこに行ってとか、それをねゆっくりね、ほわっとね、笑顔でね、こう、艦長に語るんですよ。そんなのさ、普通じゃん？それをね、夢見てるんだよ。そうだね。そういう、きっとそういう生活ができるよって、艦長であるラミレスさんがね、ショーン・コネリー様が言うんですよ。これがね、私は一番好きなシーンです。普通のことなんですよ。もう亡命できればいいねって、当時のお国の軋轢取っ払ってね、もう幸せになってって心から願うシーンです。それで、撃たれて彼は最後死んじゃうんだけど、最後の言葉ももうっていう感じです。もうね、本当彼の骨はモンタナに埋めてあげようっていう、夢の土地に埋めてあげようよってなるシーンなので、見てほしいなと思います。それからね、ライアンとラミレス艦長が手を組んでからの会話もすごくすごく好きです。静かにね、語り合うシーン。普段キリキリピリピリした国同士の人たちがそこを離れた時にはこんなにも理解し合えるんだって。ただ、人って戦いたくなんて本当はなくて、ただ幸せになりたいだけなんだなってそう思います。頭のいい人たちのすごくまっすぐなグッとくる会話、それもすごく素敵な作品だなと思います。エージェント映画ジャック・ライアンはまだ分析官なんだけど、このね、この時はの、そのドキドキハラハラ感と潜水艦ものの静かな緊張感、それから国っていうどうでもいい、その土地のくくりを離れたところで理解し合えるんだ人はっていうところを、ぜひ見てみてほしいなと思います。では次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
みんなのは あ、なんかこう、追悼物っぽいな、これな。はい。というわけで、あのね、どんどん行きますよ。私ね、いっぱい喋っていかないと、どんどん早口で喋っていかないとね、情報盛り込めないの。はい。基本情報、ゾンビ現代ダウンオブザデッド国際大がゾンビになるそうです。は、1978年公開のホラー映画です。監督はもちろん、ジョージ・A・ロメロ監督です。制作は、私が大好きな、ダリオ・アルジェント監督。この作品では音響効果も担当しています。ロメロ監督の設立したローレルプロダクションが制作しましたマーティン失われた吸血少年見てみてを見てロメロ監督の才能を見出したアルジェント監督が共同出資したのがこのゾンビという作品です。これでロメロ監督は一躍有名になりました。その前に1968年ナイトオブザリビングデッドを作っていますが、これは強行的には失敗しましたが、今でもカルト的な人気を誇っています。この時ヒントにしたのはリチャード・マシスの地球最後の男、アイアムレジェンドです。映画化もされていますね。これに感銘を受けてヒントにしたそうですよ。私未見なので今度取り上げましょうね。ゾンビの元がここにあるんだねって思いますね。みんなで見ましょう。主演には主にホラー映画でいい役をたくさんやられているケン・フォリーさん。女優だけでなくドキュメンタリー作家でもあり、モデル、脚本、ディレクター、何でもござれなマルチプレイヤーで、ロメロ作品にも多く関わっているゲイラン・ロスさん。それからこのゾンビのポスターなどで見たことある人多いんじゃないかな。エレベーターの中で食べられちゃうシーンの食べられちゃうあの人、デビッド・エンゲさん。それ、あのね、バスケットケース2とかにね、いたらしいんだよね。2はまだ見てないんだよな、みたいな。それからスコッタ・イチ・ライニガーさん。今は舞台中心の活動みたいで、ウィキで出てきた映画は3本ですが、その3本がロメロ監督のこのゾンビとナイトライダーズ、そしてドーン・オブ・ザ・デッドと震えるラインナップでしたよ。はい、お話です。ある日全米各地で突如死体が蘇り、死者を次々と襲い始めた。生ける死体ゾンビに噛まれて死んだ人たちもゾンビ化して急速に数を増やし、社会に大混乱が広がる中、3週間が経過。フィラデルフィアのテレビ局 WGON に勤めるフランと恋人のスティーブンは悪化していく現状に見切りをつけ、ヘリコプターで都市からの脱出を決意。出発前にスティーブンの友人でスワット隊員のロジャーが同僚のピーターを伴って合流したヘリは、あるショッピングモールへたどり着きます。モール内部はゾンビの巣窟と化していましたが、物資は手つかずのまま残されていましたというお話です。はい、これがかの有名なショッピングモールに逃げ込むあれです。あのね、すごく低予算なんだけど、あのそれがまた味として良くて、あ、これが最初の頃のゾンビっていうものなのかっていうのをね、体感してもらえると思うんだよね。ナイトオブザリビングデッドに関しては、あの結構ね、あのちょっと色彩がダークめなので、こっちの方が、あの記憶はねこっちの方が明るい感じなんだけれども、の明るい感じなので、いろいろね、肌を青く塗ってるなーっていうのとかがすごくわかるんだけど、ただやはりロメロ監督、それからダリオ・アルジェント監督も関わっているというところで、あのストーリーはすごく私は大好きなんですよ。あのただただあのなんだ、ショッピングモールに逃げ込んだ人たちがどうなるかっていう、まあお話なんですけど、その中でやっぱりそのゾンビをね、あのこうバンバンってやって楽しむ人たちが、まあ他のゾンビのロメロスの監督のゾンビの作品にも出てくるんだけど、バンバンバンって撃って楽しむちょっと猟奇的な人たちが増えてきたりとか、その慰み物にするみたいな感じの人たちが出てきたりとか、それからそのなんだろう、そのパニックに乗じて、混乱に乗じて、その物資をね、奪い取りに来る人たちがいたりとか、それはね、平和的に解決すればいいのにねっていうものだったりとか、そういうその問題提起、その人間に対してのゾンビというよりも、人間に対しての問題提起っていうものを、やはりすごく作品から感じる、一本です。なので、今も昔もね私がそのロメロ監督にハマって劇場で見た映画は何作目だったかな、もうちょっとタイトルどれだったかしら、いっぱいあるからねっていう感じなんだけれども、あのゾンビの食料をどうしようかっていうような映画だったんだよね。そのゾンビっていう作品一本で、あのゾンビっていうテーマでだよ、そんなにいっぱい打ち出していける人ってすごくないって思って、だからどんどんその ゾンビをテーマに今度はどんなこと言ってくれるんだろうかとか、どんな問題提起をしてくれる、どんな人間性を見せてくれるんだろうかっていうところを毎回毎回楽しみにしていた監督だと、私だけじゃなくてみんなもそうだと思うので、この機にね、またみんなで見直して、それでまた復活してくれることをね、蘇って、また撮ってくれることを願いますっていう感じですね。ぜひぜひこの機会にまたいろいろ見てほしいなと思います。それでは次行ってみましょう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
ねえねえ、映画見に行かね？
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage アルファ。
はい、どうでしたでしょうか。レッドオクトーバーを終え、ゾンビ興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。ロメロ音体の追悼もみんなしてください。さて、来月は、せっかくロメロ監督のゾンビものだと知ったので、アイアムレジェンドと、今回紹介できなかったイット、次次回はときめくやつ、こじらせ系アラサー女子のラブコメ、ペグちゃんのマップご紹介したいと思います。ときめいちゃうぞ。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通頭こちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター @manata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてください。というわけで、それからですね、小林、舞台があります。はい、本業です。9月の7日から10日まで、新宿はシアターブラッツさんで、劇団一撃必殺さんのニンニンニンという作品に出させていただきます。こちらはですね、忍たまの、大地監督の、プロジェクト、くの石プロジェクトというものに参加させていただいている作品になります。ですね、前売りは2800円なんですけれども、特別前売りというものが今回存在します。特別前売り、どんなものかと言いますと、例えば私から買っていただきますと、私からの直筆のあなたへの果たし状とサイン入り生写真がついてくるそうです。サイン入り生写真がついてくるそうです。一生に一度あるかないかっていうものだと思うので、最後だと思って、まあ、余計にどうですか？一応こちらは8月20日までの申し込みになってます。普通の通常の前売りチケットはいつでも大丈夫です。当日でも前日でも大丈夫です。いつでも私の方にお声かけくださいませ。で、こちらの申し込みなんかも、ジャスト5の、ツイッターでも、私のツイッターでも、それから、ジャスト5のメールでも、どこでもいいので、お問い合わせください。はい、超楽しく、ワイワイと、ワッキャワッキャと稽古しておりますので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。それではまた、次回。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
技師会の豆知識。ジョージ・エロメロ監督、ご冥福をお祈りいたします。監督としては、2009年のサバイバル・オブ・ザ・デッド。脚本は2010年のクレイジーズ。こちらは1973年のザ・クレイジーズ、最近非兵器の恐怖。これ、監督の作品なんですけれども、こちらのリブートになっているそうです。リバイバルですね。たくさんたくさん、作品があるので、皆さんもこの機にいろいろ見てみて、振り返って、一緒に過ごせた時を懐かしんで喜びましょう。 今までありがとうございました。蘇るのをお待ちしてます。はぁ、あ、今日もお腹いっぱい。おやさん、おいしい映画いっちょ。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。